視力検査始めますね。数字教えてください。まずこれは
6?
そう。次これは
6?
そう。じゃあこれは
0?
そう。じゃあ最後これは
0?
そう。ジーンズのメガネは税込み6600円から。
全国470店舗以上、メガネといえばジーンズ。 TBS ポ
ッドキャスト。大吉ポッドキャスト、一旦ここにいます。どうも、博多大吉でございます。さあ、大吉ポッドキャスト、今回記念大会第50回ですけども、皆さん、メモとペンの用意は大丈夫ですか？、はい、筆記しながら聞いてくださいね。はい、今週もこの方がゲストです。
あ、どうも、散らかってる男、土屋亮です。どうぞよろしくお願いします。
散らかってはない。
いや、全部掃除していきますから。
いやいや、情報が多いだけでなかなか理解するのが大変だっていう話ですけども、
はいはい、ありがとうございます。
いやー、濃いね。
あ、そうですかね。
なら想像以上、思ってた以上。
あ、そうですか。
うん、変わった方だな、はい、何か、うん、秘密はあるんだろうなと思うけど、もうどの扉開けても秘密だらけ。
なんか結果そうなってますね。自分はあんまりそう変わった人間だと思ってない。
ああ、もう、はい、もうご本人はそうおっしゃるんです。大体、ご本人は気づかれてないパターンが多いんですよね。ね、はい、ということで、今回もじっくり聞いていきたいと思います。高校時代の中盤から、この後聞いていきましょう。
お願いします。
さあ、改めてレオさん、
はい、
ね、高校時代に、はい、まあ、ずっと頭の中で流れていた音楽を、はい、まあ、パソコンを使って、
はい、
打ち込みながら
打ち込みながらや
ってきたということで、先週聞きそびれたんですけど、はい、音階とかはさすがに分かるよね。
音階は分かりますけど、僕、うん、絶対音感的なものが全くない人なので、相対音感です。
何、相対音感って？
要は絶対音感ってのは、うん、ドレミファソラシドが、うん、ピアノと同じ音が分かるんですけど、
うんうん、
僕はどの音がその音より低かったとしてもドだと認識するんです。でもそのドに対してミを出したりソを出せる。
おお、なるほどなるほど、
はい、うんうん、だからグループでハモってる時に全体が低くても僕はあんま気持ち悪くないです。その中でハモりたいっていう。
おお、なるほど。基準を自分でずらして、
はい、そ
こから新たなドリミアソラシドを作る
っていう、はい、いうことなので、
相対音感、
相対音感、相対的に感じる音感なので、だから絶対音感の人は逆に僕は大変ですよ、
うん、
ずれるとずっと気持ち悪いので、みんながなんか僕は全部に状況を合わせられるタイプの、
鼻から便利屋的な
便利屋。いや、そうなんですよ。生き様に似てるなって気はしてますけど、
はい、まあでもその高校時代にそういうのを駆使しながら曲を作ってみて、
はい、2、3曲は作ってたんですけど、それと僕の中でもう一つ大きな出来事があって、うん、高校2年生の時に文化祭があって、
はい、
模擬展っていうのを出すんです、うん、
ね、
はいはい、でそれでうちのクラスは喫茶店をやるっていうことになって、うんうん、どんな喫茶店をやるかってなった時に、ウエスタン の、 あの西部劇のような喫茶店を出そうってなって、うんうん、みんなでなんかビリーザキッドっていうのがなんかあるかもってなって、なんかその西部劇の映画、僕はあんま詳しくないんですけど、うんうん、でダジャレビリーザ喫茶ってどうだってことになって、うんうん、そういうウエスタンの喫茶店を作ったんです、
うん、
でもそういうビリーザキッドっていうなんか悪いものをピストルで撃つみたいなのがコンセプト、うん、これそこを大事にした方がいいと思ったんで、
うん、
よし、お客さんに、うん、悪者かなんかがイチャモンつけるような演出を1時間に1回やって、うんうん、それをビリーザキッド的な人が助けるみたいなパフォーマンスしたら盛り上がるんじゃないか、
フラッシュモブ的な、
そういうことです、
うんうんうん、
でそれをやろうって提案して、じゃあやろうってなったけど、
ちなみに高校は共学やったの？
共学です、はい、
あ、じゃあ楽しそうやね、またね、
はい、そうですね、はい、うんうん、楽しくやってて、
うん、
そこの脚本を僕が書き出すんです。僕やるわっつって、もう悪者、じゃああなたこれやってください、うん、で僕こうやって、掃除道具から出てきてこうやりますからっていうのを、うん、1時間に1回っていうのを全部オリジナルで2日間自分で全部脚本を書いてやるんです。でこれが受けたんですよ、
うんうんうん、
これが楽しくて、
うん、
あ、なんか物を作って人を喜ばせるっていうのが楽しいんだなっていうことにも芽生えたのは高校です、
うん、
この日本柱がいろいろなところでつながってるんです
ね、うんうんうん、これ結局これもいつか合致するとやっぱ音楽で人を楽しませる、
そういうことになってくるんです、
はい、みたいになるよね、
は
い、
それの最初はビリザキッサです、
はい、まあまあビリザキッサはあ、でもなんか話だけ聞いてると楽しそうだよね、はい、高校時代ね、
はい、あ、そうです、まあ勉強何にもできなかったんで、
だって勉強はもうやめたやろ、
あ、まあそうですね、はい、あ、だからもう自由でした、僕だけ制服着てなかったりとか、
いや、もうむちゃくちゃやんむちゃくちゃやんマネージャーさん聞いてる？
うん、そうそう、
LINE 見てる場合じゃないよ、
は
い、
卒業式にネクタイってどう結ぶんだっけって一人だけ聞くみたいな、
いや、もうひどいよこれは、
サンドイッチマンの富澤くんがね、卒業アルバムにバット持って写ってるっていう、もう可愛らしく見える。だって一人だけ私服なんやもん。
はいはい。そういう。
怒られんやったん、学校で。
でもなんかそこもなんか、まあ土屋はしょうがないみたいな感じに。
もうある意味ちょっと見放されてた、
ね。見放されてました。はい。
学校時代の。
はい、そうなんです、はい。そういうので、生きてきて卒業するんですけど、だから親も、まあ、説得して、その大学行かなくても、早稲田に入りたいからとか。
野良で行ったん？
そうです。だから。
なんか話聞いてたら、早稲田大学の軽音楽部は、誰でも入れるけど、はい、最低限大学生じゃないの。
で、親は思ってたんですけど、もうあまりに勉強ができなくて、高校1年の時に、模試みたいな塾一応行ってたんですよ。一応どっか入ろうと思って。で、その数学の120分のテストがあまりに分かんなくて5分で終わったんですよ。で、115分自分に対して向き合う時間があって、そこで俺はなんだ、この時間何やってんだと、この時間をもっと音楽に当てるべきだっていうことで、親にもう僕は大学には行かないと。もともとコンセプトはバンドサークルに入るために大学に行こうと思ってたんで、行けるってことが分かったんで、もうこっから音楽に全てを費やすので、大学には行きませんっていう話。して
親も分かったと。
いや結構反対してました。親も意外と、いや大学ぐらい行っとけっていう話になったんだけども、僕がもう刻々と自分の思いを伝えたら、よし分かったと、竹光徹さんが、学びたい気持ちがあればどこでもやれるっていうふうにも言ってたから、お前もその気持ちで頑張れってことになって、
竹光徹さんそんなつもりで言ってなかったけどな知らんけど、は
い、でそれで、意図的に風太郎になります。
もう高校
卒業して能動的に、はい、でそっから自分に課したテーマが、俺は自ら、望んでプータローになったから、暇だなって思うことは今後封印、何のためになったんだっていうことで、そっからちゃんといろいろカルチャーセンター行って作曲の勉強と
改めて
改めてこれヤマハのボーカルスクールとかも行ったりとか、そっから週に1回渋谷に帰る。
で大学は、
ね、でその
サークルはすんなり入れたの？
誰でもウェルカムな早稲田のサークルの、要は学祭に行って入りたいんですけどってことになって、いいよってなった
んで、そっか、4月から入れないんだまだ。
なんかまあ行けるタイミングが分かんなかったんで。
そうよね、
学祭だったら怪しまれないなと思って、
はい、エピソードだけ聞いたらハシピーのプロレス研究会と一緒なんよねなんか違う大学の人がいてとか、
そうですね、
社会人もいてとか、そういうことなんや。
そうなんです。でそう、まあ早稲田には三大サークルってのがあって、それ大きいバンドサークルがあって、時あさこさんとかいるグループがその MMT っていうところに僕は入って、
それはいろいろ見てここがいいってなった
ん？あ、でも僕のコンビニでアルバイトの友達の田中さんって人がそこ行けるよって言ったんで、そのステージは僕逆に言うと MMT が行ってないんですけど、
あ、以外はあんま知らない
状態で、行って
どうやったらその MMT っていうのは行ってみたら、
いや、なんか楽しい、渋谷系大好きみたいな人がもうぴったりでした。
何人ぐらいおんの部員？まあ分からんか、いろんな人がよそからも来るんやったら、
いっぱい来て、でも100人近くはいるぐらい大きいところだと思います。早稲田の中では、はい、大きいところ3つあるうちの1つ、3大サークルの1つっていうところで、でここでバンドメンバーを、見つけて、自分の音楽をやる、もうすでにオリジナルは作ってたんで、これを具体化したくてしょうがなかったんで、でも僕はそのサークルの会合が2週間に一遍しかないんですよ、で僕がその2週間に一遍で行くと、もうみんなバンド組んじゃってるんですよ。みんなもう早稲田生だから、
そうね、
普段からいるから、で結果2年間バンド組めずにそこに行って飲み会だけやるっていう、
国分寺の土屋さんは、
土屋さんは
また来たよあの人
何やれんだ、
何してんだろうな。
で飲み会行って俺はマイケル・ジャクソンになるってずっと熱く語るみたいな。
マイケル・ジャクソンが系統したのその頃。
ああそうですね、まあ、ブラックミュージックが好きで、いや、マイケル・ジャクソンというか、マイケル・ジャクソンができるならば俺もできるはずだっていう、みんな無理だけど、いや、マイケル・ジャクソンなんて人だったんだから、俺だって人だから可能性はゼロじゃないっていうことで、俺はああいう人間になるっていう。
はい、飲み会大丈夫やった？
いや、めんどくさかったです
僕は、はい、多分二次会とか誘われてないタイプだと思う、
はいはいはい、そうなんです、そうなんです、だから全然バンドメンバーも組めず。
でも2年間さ、カルチャースクールで学びながら、
はい、週に1回だけ、はい、
それも週一？
週一です、はい。
で暇じゃ、俺は暇じゃないんだって言い聞かせるのもちょっと限界ない？
限界だから誘われたら嬉しくて行きますよ。あ、そう、自分から誘っちゃいけないっていうルールってことだから、人とは会ってましたけど、まあでもコンビニでアルバイトして、夜勤やって って、うん、で昼間は自分家でファミリーマートです
ね、
はい、それもあの、まあ、今だからあれですけども、あの本当に家族経営のとこだったんで、うん、もう全部持ってっていいよっつって、
賞味期限切れのやつとか、
はい、それを家の冷凍庫に入れてってやって、実家だから、うんうん、もうお金は一切困らず、
あ、
はい、そこに関しては問題なくいけたんですけど、うんうんうん、で曲作って、でもあのスタジオとかにメンバー募集みたいなのがあるんですよ、
うん、あ、なんか見たことある、
はい、う
ん
う
ん、
でそういうのも、藁にもすがる思いでいろんなのちぎっては連絡して、
うん
うん、そこんち行って、うん、歌ってみてよって言われて、歌ったらなんだこれっつって連絡しないみたいなことをやりながら全然バンドメンバー
で、か、土屋さんってもともとがそのバンドでいうところのボーカル、
はい、ボーカルです、はい、
希望だよね、
希望で、うん、そのハンガリー音楽で無伴奏のアカペラやってみんなで声やってたから、うん、声がいっぱいの曲、
うん、
もうすでに頭の中でデモテープはコーラスが3人後ろにいて、もう久保田利伸さんみたいな状態です。
なるほどなるほど。
本当のビッグバンドみたいなのがやりたいボーカル。だからバンドメンバー集めるのも歌が4人ぐらいいないと成り立たなかったんで、はい、みたいなこと全然
なかなか、だから条件合わんよね、
全く合わないです、
みんなそのつもりでやってないもんね、
やってない、
最初からコーラス3人とか、ね、は
い
は
い、普通にブルーハーツをやってる人に僕のやりたい音楽ができないみたいな、うんうん、お前らじゃダメだみたいな、うんうん、やろうかっていう人も断ってたぐらい、なんかもう全然うまくいかずに、
おで どこなん天気は。
そしたらその早稲田の2年後ぐらいに、それも他の音大から来てるノリのいいパーティーピーポーの女の子たちが、いや、やろうよ一緒にって言ってくれたのをきっかけに、その合宿が年に2回あるのかな、でそこでの発表会みたいなのをそのメンバーたちとやれることになるんです。これが僕が生まれて初めて人前で歌うのが高校大学。
そのバンドはバンドって呼んでいいの、それはユニットなの。
いわバンドサークルって掛け持ちがいっぱいあるわけですよ、うんうんうん、いっぱいやってる中で合宿だから、うんうん、いいよ私それもやるよっていうことで、うん、僕の曲をやるバンドがそこで初めて結成
された。名前あんのそれバンドに。
東京なんか別に東京なん
だよ、東京から始まる
アーバン東京、あ、もうアーバンパークライナーみたいな名前、めっちゃ今思うと出すやつです、東アーバンアーバンなんとかです、東京アーバンなんとかってバンドですね。もう全然覚えてないけど、
また覚えたやろ本当は。
東アーバン東京アーバン、もう一つもう一ワードあったぐらい、もう本当にこうそういうやつ。
何人編成なのそれ。
だからボーカル
が土屋さんでしょ、
でコーラスが3人いて、
そして女の子3人、
女の子3人です、ね、うん、であとは基本編成、ベースドラムキーボード、うん、ギターの、
うん、
だからまあ8人ぐらいかな、はい、
で合宿で練習するわけです
、練習するんですね、
うんうんうん、
でそこで僕のやりたい音楽デモテープみたいな、これをやろうっていうけども、うんうんうん、もう僕は何の知識もなく口でやってるから、そんなドラムパターンは叩けんとか、うん、もうベースもウィッドドゥドゥドゥ、もうすごい、
そかそか、
もうブラックミュージックはそっちがすごい、
でパソコンで入れてるから人間じゃこれ無理だよみたいなことがそこで分かったりとか、
うんうん、でまでやってみようっつって、うん、全然自分の頭と違う音になって、
うん、
お前らはじゃダメだみたいな、
うんうん、
でも一応発表会があるから発表するんですけども、うん、泣かず飛ばずで、
うん、
で一応そのサークルの代表バンドがいつも渋谷のクロコダイルってところで年に1回発表会するっていうのが一応晴れの舞台なんですけど、
うんうん、
それも最終的に一度も出れずに、
うん、
もう合宿だけが僕の唯一の発表の場、うん、でそれも掛け持ちでいて、で最後に盛り上がりのカバーバンドみたいなのが、
うんうん、
飲みながら見るライブの最後のトリがあって、そこで僕はなんかちょっと面白かったんでしょうかね、僕歌いなって言われて、
うん、
そこで自分のカバーのでそのビリーザ喫茶やってたみたいで、その面白かったんで、
うん、
盛り上がるにはっていうことで8時だよ全員 JB っていう企画を自分で考えて、うんうん、ドリフの歌がかっこいいよねって話になったんで、うんうん、ドリフの演奏、ドリフターズの演奏を全員が JB だったら何やるかっていう、うんうん、もしもシリーズでエンタメ作ってやって盛り上がる、う
ん、JB ってあの人だよ
ね、ジェームス・ブラウン
です、ジェームス・ブラウンさんね、
そのヒゲダンスを全部 JB、 ジェームス・ブラウンがやるっていう演出のコミックバンドみたいなや
つ、ジェームス・ブラウンさん風に演奏するみたいなノリ。
あ、そうですけど、でもドリフターズの音がデレッデレッデレッデレッっていうのがもうそもそもファンクなんで、
うんうん、
でそれで、あーゲラッパーみたいなことで全員が JB っていうようなことをやって、それが認められて、
うんうん、
それから合宿の鳥は僕が演出するエンタメバンドがオリジナルは評価されないけど、
うんうん、
毎年やるようになって、
うん、
ここもまた楽しく、
うん、
2億4000万のヒロミってのもやりました、
うん、
そういう
みんなヒロミさん
僕が、まあそうです。全員がヒロミになって、日本、世界地図出して、どこがジャパンかっていうのを僕は指示棒で出しながら演奏するっていう。
へぇ
うんうん、をやってたんで、うん、あの、エンタメ、エンターテイナーとしてはそこで支持されてきて。
うんうんうん、
でも僕はオリジナルがやりたいから。
うん、はい。まあオリジナルはちょっと、土屋さん、しまってくださいと。はい、もう飲み会でも、後で聞くから、その話は。
そうなんです。はい、
いいからなんかやりなさいって、
うん。っていうことをやってきたことで、人を楽しませるっていうのはそこでなんか身を結び出したのが、はい、結果の。
どんぐらいのペースよ、その合宿は。
年に2回です。で、それで僕が2年間何もやらなかった。まあ、でも結果4回ぐらいですかね。
まあ、でも、少ないっちゃ少ないね、年4回でね。
はいはいはい、うんうん。そこでの演出があって、で、それでどっかで、こういう難しい曲はダメだってなって、うん、1曲、これならどうだってので、自分でギターで作った曲がいいじゃんってなって、オリジナルも毎回やってた
のよ。その頃もう楽器も弾けるようになってたんだ。
曲作るぐらいの。
まあまあまあ、
曲作るだけのためにギターもピアノもコードを弾くだけなんで譜面は読めないんですけども、うん、やってて、うん、でそこで初めてオリジナルの方も褒められるんです合宿で、
うんうんうん、
その曲がラブラブなカップルフリフリでチューっていう、うん、ラグフェアのデビュー曲なんです、っていうのがあって、
うん、
これはいいぞってなってその曲を自分でカセットテープにジャケットも書いて、
うん、
親に大事とか書いてくれたりとかして、
また親大御所の画家を使って
100本単位で自分でダビングして、うん、僕こういうのですって配るようなこと
デモテープですって、
はい、
うんうんうん、
いうようなことからが一気に今身を結んでくる。
それがでも年齢的に言うと22ぐらい、
だから結構遅咲きです、ね、僕の中で言うと、はい、うん、はい、22ぐらいです。
それただそのサークルってさ、はい、そのなんだろう、自分が22歳で大学4年を超える年齢になると、はい、もう生きづらくなったりするわけ、
はい、まあでもね浪人生もいたりしたので、
うん、
23ぐらいまで行ってましたね。でも そこ3年ぐらいです、うん、はい、3年でいてもそこからはもうフリフリでチューができてからはもう自分でブコビッチっていうバンドを作って、これもセーブライオンズの助っ人外国人の名
前です。おったね、ブコビッチ、う
ん、はい、ガム噛んでる外国人ですけど、
その名前の外国人は基本ガム噛んでる、うん、
そう、はい、のブコビッチってバンドで初めて西荻ターニングってとこで外でライブやるのが僕のサークルを飛び越えた初めてのこう人前で
言ったら、もうそこがデビュー的な、
いや、そうですね、
感じ、
分かりやすく言うとそこです。お金を取って人を呼ぶというのがそこが、
ブコビッチはその早稲田サークルで
の中の人です、はい、
うん、
はい、でいうので組んで、
うん、
はい、やりました。
でもチケットみんな友達に売ったりとか、
友達に売ってますね、うんうん、まあでもこれが結構人は来てくれて、
うんうん、何人ぐらいのキャパなの最初。
でも200人ぐらいは入るんですけど、僕 4,50 人は集まって、要は対バンだからいろんなバンドのお客さんがいるから、もうすごく様になってた。
ちゃんと客席も埋まってるんだ、
はい、
うん、
でそこから来てくれる人のアンケートと取って、自分でここがこうって感想も読んで、
うん、
で毎回その後いろんなところでライブやるんですけども、うん、その度に DM も出して、その DM のデザインうちの母親がやって
くれ
て、う
ん、またまた親御さんを使って
フル活用でやって、うんうん、で DM 送って何回か来なくなったらそこに送らないみたいな、自分でデータ作って、
うん、
で動員やってて、吉祥寺のスターパインズカフェってとこで、
うん、
やった時にアマチュアの最高動員数で、
うん、
あの記録作る
動員数で、
あ、でも120人います、はい、
まあでもすごいことだな、はい、そこで
これが、はい、そうですね、だからそっからは一気にバンドです、だからそれが形になって、うん、
ブコビッチが、
ブコビッチが、
はい、
でブコビッチが一回、ちょっとバンドメンバーをこの人じゃないなってのがあったのを、
うん、
首切るのも僕そんなあの言えなかったんで、うん、バンドを解散して新しいバンドっつって体よくその人以外でやるっていうのでズボンとズボンっていうバンドがあるんですけど、
それなんで、もうあんまり言いづらいかもしれないけど、何が合わないんだその人とは。
まあ、縦乗りと横乗りみたいな、そういう、だからやっぱ自分はどうしてもど真ん中じゃなくてちょっとおしゃれな感じの、
うん
うん、ものが好きだったんで、
この辺がよくバンド解散の時に言われる、
はい、音楽性の違い、方向性の違い、
方向性の違い、はい、性近いってそういうことなんだ、うん、はい、別に性格がどうのとかじゃなくて、
全くないです、
もともとのなんか、
はい、
好みというか癖というか、
で完全に僕の頭の中を具体化するバンドだったんで、うん、もう僕がこの人じゃ表現できないなっていうみたいなことで、いろいろ
みんな自分の思った通りやってくれるけど、一人だけちょっとアレンジが違うみたいな
そうそうそうそうそう、うん、そういうことです、はい、
個性出してくるみたいな、はい、
そうなんです、なるほどね、そうじゃないな、 でも自分は技術がないから、うん、自分で説明もできないから、うんうんうん、ボキャブラ今だったらこうしてくれっていけるけども、うんうん、その時は分かんないからもう、うん、その時はもう首切るしかない、もう来なかった
です。でもじもじして結局解散して
解散してって
もう一回みんな集合っつって、は
い、う
ん
う
ん、
いうようなことを、
うん、ボコビッチからズボン
ドズボンズボンドズボンになってった時に、うん、ただまだ食えてないです、もちろんそんな
まあまあね、
はい、でこの時に
あちょっと待って、はい、この時になんか同時期になんかバンドしてた人とかいないの、後のとか、
これがズボンドズボン、後の、
その対バンした仲間とか、この時実はライブシーンを賑わせた。
ああ、そう、スキマスイッチと一緒にやってました。
ええー、
はい。で、および変な話、うちのバンドのキーボードは酒井優です。
酒井優さんって。
あの、ブギウギの歌歌ってる。
おうおうおうおお。
あれがサポートでキーボード、うちのバンドのキーボード
やってた。酒井優さんなんだ。へえ、
はい。あと、ブラスセクションはピンプセッションズっていう、
うんうん、
あの、ソイル&ピンプセッションズっていう、まあ、ジャズ、うん、バンドみたいなとこのメンバーを従えてたりして。
じゃあもう、後の皆さんも実はその時に、
はい、いうような。
一緒にしのぎを削ったというか。
僕が上手い人を望んでたので、うんうん、結構もう、なんかそういう人ばっかに目がいってたの
があり
ました。で、やって、てて、
うん、あそう、ちなみにスキマスイッチって当時からすごかった、やっぱ、
いやアフロではありましたアフロとあのボーカルでしたけど、
うん、もうずっと2人組やった、
2人組で、はい、うん、でバンドサポートメンバー入れてやってたっていう、
うんうん
うん、
まあでもそこまで言っても、
まあ、はい、まあ、渋谷のウエストだね、僕ももうちょっとズボンドズボンやってた先ぐらいですけど、はい、
うんうん
うん、一緒にカラオケ行ったりもしましたね、
はい、うん、売れると思った、
いや僕はでも僕の方が売れると思ってもう僕はもうずっと頭の中もう絶対売れると思ってたんで、は
い、いいのがずっとあるんだから、
はい、
へ
え、でうちの酒井が先に行って、うんうん、先に行ってとか売れて、うん、でベースの、 あの鈴木渡っていうのは久保田利伸さんのベースやってたりとかして、どんどん俺追い越すなと思いながらこう
一人だけまあでも頭の中に売れる曲がなってるから、
うん、そうなんです、はい、
大丈夫だって感じ
いうことになって活動してる時に、
うん、
卓球部の後輩から電話がかかってくるんです。
ほう、それは高校時代の、
高校時代の卓球部の後輩から電話かかって、
うん、何個した
1個した
1個した、うん、
したら僕今先輩がお元気ですかと、
うん、
最近私アカペラやってるんですけど、
うん、
あの今度東北の方で営業があって1人メンバーが欠けてるんで、
う
ん、レオさんはあの卓球部の最後の追い出しコンパの時のカラオケが歌うまかった印象があるんで、うん、サポートで入ってもらえませんか、うん、って言われたのが、うん、ラグフェアなんです、
うん、はい、そんな後輩さんはもうやってたってこと、営業が入ってるって、
あの自称日本一営業数をこなしてるアマチュアグループだったらしいんです、ラグフェアは
当時
はい、
うんうんうん、
でそれのもちろん就職するまでの活動だったのを一、うん、人先に就職活動するからって抜けてしまった、
うんうんうん、
じゃあ誰か欠員をこの次の営業のためにやらなきゃいけないねってなって、一人うまい人知ってるよってことで僕の連絡があってきた。
あ、じゃあ学生バンドやった、
学生バンドです。これも埼玉大学を中心に、やってたとこに僕は呼ばれて、
もちろん営業行くぐらいだからそこそこの実力
らしいんですよね。
あれ時代的にアカペラーズの方が先、あと
アカペラーズより今です、いやゴスペラーズさんだけです。
あ、ゴスペラーズか、
はい、ゴスペラーズに憧れた人たちがラグフェア の、 あ の、 ファあの基本グループです、メイングループが。
言ったらゴスペラーズがドンと売れたやん、
売れる前です、まあまあ、ちょっと売れたかな、愛してるよりは前です。
あ、なんごめんね、俺ねその、はい、アカペラで日本人が歌うっていうのは、
はい
はい、多分ゴスペラーズが最初なんだよ、
はいはい、イメージとして、
ね、いわゆるレオさんから見ての普通の人やから、
はい、
普通の人は、
はい、
アカペラで日本人はそんな歌わんやろっていうのがあって、ね、はい、
ずっとゴスペラーズももう鳴かず飛ばずだったんだけども、うんうん、なんとか出てきて、でもアカペラ業界ではもう有名だったから、うん、みんなが憧れてて、それに憧れてるラグフェアのメンバーがやると、
うん、
でも僕はもう音楽をやってて確立してるものが頭であった、
うん、ズボンのズボンね、
はい、うん、ただ営業、人からお金をもらう音楽でっていう仕事をしたことがなかったから、う
ん、自分でチケット売ってはしたけど、はいはいはい、うん、買われるっていうのは
そう、
うん、
こんな経験はしたことないから、これはぜひやりたいな、
うんうんうん、
ただ僕はバンドでプロになるって思ってるから、あくまでもサポートですよっていうことで入ろうと思ったけども、
うん、
そもそも僕はアスナロ合唱団でアカペラやってたんですけど、うんうんうん、もうそっからパタッとやめてバンドに行ってるんですよ、
うんうん、中1までか、
中1、はい、
うんうん、
だからアカペラちょっとダサいと思ってたんですよその頃、
うんうんうんうん、
ダサいと思ったからバンドに行ったんです、
うんうん、
でもお金もらってやるのに、うん、ダサいと思ってるものをやってはいかんぞと思って、
うん、真面目ね、そういうとこ、はい、うん、
じゃあどうしたらこれを真摯に仕事受けられるかってなった時に、自分がアカペラをダサいと思った部分を箇条書きにまずしてみたんです、
うんうんうん、
みんな内を向いて酔いしれてるキモいみたいな、うん、
そうや、うん、そうなんや、
はい、メインボーカルが前に一歩出て歌ってるみたいな主張するけど、パッと見誰が歌ってもわからない、
うん、
みたいなようなのを箇条書きにして、
うん、
これを一個ずつクリアしてったら僕はアカペラ好きにもう一回戻れんじゃないかってなって、
うんうん、
内に向いてるのを外に向かせようみたいなことで入る、
うんうん、
で北上という岩手の場所に行って、でそこがラグフェアが好きだったから、そう呼んでもらって、そこでいろいろイベントに出させてもらって歌ったりっていうことをやるのを、
うん、
MC も含めて楽しませた方がお金もらってんだからってことで、
うん、
自分でもう MC まで全部台本にして、
うんうん、
でこう呼んでこう喋ったら歌い出しでボイパでおっくん頼むなっつって、
うん、
全部自分で演出やってたら今まで、
うんうん、
っていうことでラグフェアやって、
うん、
っていうことがスタート。
1回だけの営業じゃないんだ、言ったら何回も
過去ラグフェアやってたけども、うん、僕はでもその1回だけですよ、もともとは北上のために呼ばれたんですけども、うん、お金もらってる以上、
うん、
これはもうちゃんとやらなきゃダメだと思って、うんうんうん、自分のやりたい、うん、こうしたいってことを伝えて、そしたらみんないいやつだったんで、それやってくれたんですよね、
うんうんうんうん、
でそしたらいろいろ結婚式の営業とか競馬場、うん、大井競馬場でのみたいなのもレオさんお願いしますってことで、
うん、
ずっとサポートでずっといるんですけど、いつの間にか正式メンバーになってたみたいな。
すごいね、元々のなんだろう、てっきり土屋レオを率いるラグフェアかと思ったら、うん、ラグフェアウィズ土屋レオ、
そうそうです、はい、
なんやね。
なんか後で聞くと何回かあいつはもうクビだっていうことの会議はあったらしいです。
だろうね。
あまりに自分の画を通すので、
いやいや、みんな歌が好きでアカペラで歌って楽しませたいのに、それだけじゃダメだ、もっと前向けとか、はい、内向くなとか、
そう
なんです、もっと喋ろとか、リアクション取れとか、はい、そういうこと言われるとね、
そうなんです、
うん、なんだあいつっていつかはなるよね。だってサポートメンバーなんだ
そうなんですよ、そうなんですよ、までやってるうちに、
でも、はい、まだ学生でしょ、
これ学生です、はい、
完全に。すごいよね、学生さんのグループでね、はい、大井競馬場で営業とかさ、
そうそう、
なかなかないよね。
プリティ長島さんと楽屋が隣でめっちゃ喜ばれて、うわ知ってる人だ隣と思って、そういうことでやってました。
もうフリーだよね、もちろんね。
フリーです、全然フリーです、ね、はい、うんうん、でやってた時に、
うん、
おっくんっていうボイパの人間が、
うんうん、
ハモネプってのに出とるぞっていう、
ほう、
ネプチューンさんの番組に学生服着たボイスパーカッションの人が、
うん、
なんか高校生のふりしてなんか特集組まれてるっていうのを僕は知らなかったんで、後で聞いて、
うん、
でフジテレビが、おっくん他になんかアカペラでグループいいのいないっていうのになった時に、あ、ラグフェアこれ美味しいなっつってラグフェアを紹介したんですよ、おっくんが、
うん、
フジテレビに。
え、おっくんがもうラグフェアの人なんやろ。
そうです、
うん、
で掛け持ちでいろいろやってる時に、
うん、
後輩のグループのボイパをサポートでやってたのがたまたま目に入ったんですよ。
早稲田と一緒でもうみんな掛け持ちでいろいろやってたんだ、
は
い、
もう大学生もみんな掛け持ち掛け持ちなんで、
はい、
で、一応一番営業が行くのはラグフェアだったから、オックにとって、
うん、
フジテレビに出るのはこれ絶対プロモーションになるだろうってことでラグフェアを紹介したんです。
あ、は
い、で出たんですよ、
うん、
で一回出たら、
うん、
ブワーンだったんです、
うんうんうんうん、
なんだこれはってなって、
うんうんうん、あのピンクのひらひらみたいのをつけてた当時
つけてたのは、
うん、
あれはズボンドズボンの象徴なんです、
うん、
あの僕はバンドでやりたいから、
うん、
ラグフェアはもう卒業するまでだよってことを前提に入ったんです、
うん、
はい、でハモネプに出た翌日に吉祥寺でズボンドズボンで、うん、ハモネプに出た格好でストリートライブやった。僕は僕でオックみたいにズボンドズボンの集客につながると思ったんです。
ああ、なるほど、
はい、
ほうほうほう。
でそのためにはズボンドズボンの象徴の羽をつけて出ることが宣伝になると思ったんで。
あ、ズボンドズボンでもうやってたんだ羽は、はい、
ああ、これがジェームス・ブラウンから来るんです。
なるほど。
軍団っぽくするためにメンバー全員が羽をつけて演奏するのがズボンとズボンなんです。
へえ、
はい、
うんうん。
で彼らと一緒に人生を共にしようとしてたんで、
うん、
テレビ出るけどズボンとズボンのために出るからっていうふうに約束をして出てるので、
うんうん、
ズボンとズボンとして出てるんです、
うんうんはい、でちゃんとテレビ出て評判になって、
はい、
次の日、
はい、吉祥寺だったら沖のテレビで見た人だみたいなことで やってて、うんうん、でまた2度目のテレビに呼ばれた時の札幌公演の収録なんですけど、うん、それの帰り際に渡辺エンターテインメントとトイズファクトリーが来て、うん、契約をしたいっていう話に、
ラグフェアと、
ラグフェアで、
うんうんうん、
で僕は突っ跳ねるんです。
そりゃそうよね、
僕はバンドがあるんで、
ズボンとズボンで来とるんだ話
は
と、
うんうんうん、でそれはラグフェアのメンバーも知ってて申し訳ないけど、うんうん、ズボンとズボンの活動ができないなら契約はできませんってその場で言ったの、うんうんうんうん、そしたら渡辺エンターテインメントがズボンとズボンも契約するって言って、
うん、おお、もうよっぽど欲しいやん、
うん、いや見てもないのにと思って、でその後、まあ、ミニは来てくれましたよ。で結果ズボンとズボンも契約したいですってことになって、僕は契約をするんです、
うんうんうん、
渡辺エンターテインメント、
うん
うん、でそうしたらもうまあブームが来て、もういろいろ紅白も出たりっていう、
うんうんうん、
で僕はラグフェアで忙しくなるんです、うん、でも僕はズボンとズボンがあるから、うん、事務所に話が違うぞってことで僕は突っ跳ねるんです、
うん、はい、どんどん仕事入ってくる
けど、ふざけんな詐欺だ、社長に抗議のメールとかするっていう、まあ、うんうんうん、めんどくさいタイプの人間だったんですけど、
いやでももう気持ちは分かるよ、だってね、うん、自分だけの人生じゃないから、はいはいはい、ズボンとズボンの人たちね、うん、待たせてる
んだ、そうなんです、だからそこのためにも僕は絶対ここは譲れなかったんで、うん、ラグフェアの時もずっと裏で活動を同時にやってて、
うん、
紅白出た後もカウントダウンライブはズボンとズボンでそのまま直行でライブ行って、
うん、
紅白でボール奪ってきたってそこで投げたりとかして、
へ、
ずっとやってました。
お、はい、じゃあ2つ掛け持ちで、
掛け持ちでやってたんです。
へ、
でもそのラグフェアのデビュー曲もズボンとズボンの曲を、もともと誰もオリジナル持ってなかったから、うん、トイズファクトリーがオリジナル誰か持ってないのってなって、
うん、
あ、僕ありますけどってことで、それをアカペラアレンジしてもらって出たのが
デビュー曲、デビュー曲になるの、
はい、うんうん、いうことで。
ほんで何年ぐらいそれ並行してやってたの？
ずっとやってました、10年。
わあ長いね。
だからそれなりに、だからエノン君のあのなんだっけ、うん、そう、ゲスの極み乙女に対してインディゴラエンドって昔からやってるバンドを並列してたみたいに両方やってて、でそれぞれにファンがいるんです、
うんうんうんうん、
でラグフェアファンはなんだズボンとズボンって言って、こいつズボンとズボンやりたそう感プンプン出てるぞってなって、
うんうんうん、
ラグフェアファンはズボンとズボン不買運動に入るんです。でズボンとズボンファンはラグフェア不買運動に入るんです、
うんうんうん、
めっちゃ板挟みの状態でこうやるみたいな時代がずっと、はい、
聞かな分からんね、
うん、
いや本当だって普通の人間って言ったらあれやけど、はい、一般社会で生きてきたおじさんから言わすと、はい、ある日突然なんよ、ハモろうって言い出したの、はい、ネプチューンさんが。
はいはい、は
い、いや無茶言うなと、
うんうん、
ハモれるやつなんか世の中どこいんだよと。もうチャギアンドアスカさんとかね、はい、そういうもうプロの方は知ってるけど、はい、アマチュアでハモってるやつなんかいんのかと思ったら、高校生がもう平気でハモってきてたりとか、うん、
いやもうすごいですよ。
まあ順番がごめん、まあ、逆なってるけど、逆なってるかもしれないけど、で見てたら羽根つけたね、うん、土屋レオ率いるラグフェアにしか見えなかったから。はいはいはい、が現れて、世の中これどうなってるんだろうって、
うん、
私結構長い間謎なのよ、はい、ブームに対する謎っていうのがあって、うん、ちょっとこれニュアンス伝わるか分からんけど、僕らの時代ならね、ブレイクダンスが、
はい、LL ブラザーズとかあった感じ、
もうその前、その前、
その前がある、
もうずいぶん前、初めて多分ブレイクダンスが入ってきた時に、
はい、
週刊金曜日であんなに爽やかに、はい、歌って踊って笑ってた風見慎吾さんが急に回り出したり、うん、なんじゃこりゃと思って、
はいはい、
ああいうのって海外でやってるのは当たり前っちゃ当たり前やけど、うん、あんなものは日本人で誰がやってんだよこんなのっつったら、やってたっていうのが風見慎吾さんの衝撃で、うん、まあまあ風見慎吾さん年上やし、
はい、
全然と思ったけど、ナイナイの岡村くんが同い年で、はい、
うん、
もう踊れるやん、
うん、
な、そんな授業ないし踊ってるやつなんかいなかったよ。 で、 ね、はい、うん、でも結局岡丸くんに聞いたら、大阪にはそういうチームが公演にいて、
うん、
好きで見に行ってて踊りたいって入れてもらって、中学の時になんかチャンピオンになってたりする
ん
ですね。
だ
そのブームになった時からしか知らないから、はい、そのブーム前、それこそゴスペラーズさんがもうその界隈では人気だったとか、はいはい、そういう歴史を全く知らないから、うん、ネプチューンさんが急にハモろうって言い出した時は何やろ、吉本が M1 始めたみたいな、はい、ね、鍋風呂さんがもうハモれる人たちを確保して始めたのかな、うん、まあ もちろんラグフェアも鍋プロって後から聞くから、
はい、まあでもだから大学はゴスペラーズがいたことで各大学にアカペラサークルがあったので、だからいたんですよ ね鉄道オタクみたいな感じで、
ね、浜田さん、それをだから知らなかったんだよね。だからこれはみんな知ってたのかな。でも僕の反応が多分
そうだと思
います。世間いっぱいだと思う、はい、
そうだと思います。
ある日突然やもん、
はい、
同じもうだからラップも同じいつからあんなことみんな知ってた、あれあんな口喧嘩みたいなのラップに乗せて、
そうでしたね、
あんな音楽鳴ってる間ずっとくるくる回って、うん、ラップバトルとかさ、うん、あれ日本人でやる人いんのかなと思ったらもうやってんだね、みんなね。
でもそういうやっぱ熱があったんですよ。でそこで、うん、アカペラじゃないですか、
うん、
で僕はシンガーソングライターで世に出たわけですよ、
うんうん、
自分の曲が評価されたくてやってるのに、うんうん、ラグフェアが出た時に全部口でやってるんですねみたいなことになって、
うん、
一度たりとも僕の曲の評価をしてくれる人が世間にいないことに、
うん、
悔しくて悔しくてしょうがない状況に陥るんです、
うんうんうん、
でそうなって、で事務所からズボンドズボンを一回休止ろって一回ものすごい圧があって、
まあ、だけそんだけラグフェアが忙しいし、はいはい、今がもう稼ぎ時だから、うん、事務所に言わしゃ、
うん、
一回休めと、はい、あっちは、
うん、でもけんけんがくがくあったんだけど、まあ、うん、受け入れようと思って半年間だけ僕抜きで活動してる時もあったりとかしていて、もう僕はもう、うん、バンドサークルにいた早稲田のとこはもう渋谷系とかやってるから、もうぶっちゃけのラグフェアなんてもうダサさの究極だなと思いながらやってるとこが本音をぶっちゃけると、
うん、あんなにノリノリでやってたのに内心そんなこと思ってたの、
はい、なんか
ファンならショックかもね。
いやそうなんです、いやなんか言い方ちょっと言葉を選ばず言ってますけど、当時はやっぱなんだろうな、ど真ん中だったんですよ、その売れなんか世間に対して、うんうん、僕はもうちょっと斜めすれてる感じが好きで、
は
いはいはい、紅白で盛り上がってるやつ出せみたいな、そういう感じでいた状況だったんですよ、
うんうんうん、ずっとそういう人生だもんね。
だったんです、はい、
プレイステーションじゃなくてドリームキャストだったりとか、
そうです、そうです、うん、
そっちじゃないっていうやつをね、はい、
そういうのがあって生きてきた中で、うん、でラグフェアのライブを、うん、ここでようやくラジオが出てくるんですけど、
うん、
日本放送の偉い人が見に来て、
うん、
僕のその台本めっちゃ作って、
うん、
お客さんの反応によって枝分かれして A パターン B パターンみたいな感じで MC を全部作り込むんですけども、
うんうん、
そういうのをなんか聞いてたら、うん、あいつは面白いぞってことになって、
うん、
オールナイトニッポンのオファーが来るんです、
うんうんうん、
でも事務所としてはラグフェアを言ったからラグフェアのオールナイトニッポンどうだってことになるんですよ、
うんうん、
ただ日本層がいや土屋が欲しいんだ、
うん、人数多いしねラグフェアだとね、
はい、
うん、
僕の生まれて初めて、
うん、
仕事として土屋レオでお金を払いたいって人が出てきたのここなんですよ。
なるほどなるほど、うんうんうん、
で僕はラグフェアであんまり自分の中で苦しい状況の中、
うん、
週に1回のオールナイトニッポンが僕の唯一の息抜きポイントというか、
うん、
もう全てだったんですよ、
うんうん、
でここからラジオに全ての人生を捧げ出すっていうのがスタートです。ラジオ、
うん
うん、ここまであんまりほぼラジオ聞いてないんですけど、
うんはい、うん、そういえば、うん、それっぽいね、うん
うん、野球中継ばっか聞いてたので、
うん、
でここからいろいろラジオと向き合うので、うん、そのアカペラをどうしようかみたいな感じで、
うん、
ラジオも研究しだすっていうのが2002年です、
うんはい、ラグフェアって何年、うん、20年
今22年目かな、23年ぐらい経ってるわけです、はい、
こんな続くと思わよね。
思わないです、まあ、一時ちょっと休止で、
うん、
休止で 5,6 年はやってないですけど、
あの旗から見てたあれやけど、
はい、
急に売れたやん、
はい、
ドーンって、うん、でめちゃめちゃいやその、はい、ズボンドズボンの件もあり、
はい、
で、まあ、テレビ見てる感じやったら、まあ、ご機嫌に、
はい、
一発当てた兄ちゃん丸出しやったからね、うん、みんなね、はい、うん、ご機嫌かなと思ったけど、そういう苦しい時があって、
はい、
でちょっとブームも落ち着くことがあるじゃん、
はい、なんならもう1回目から一度も1回ちょっと上がりましたけど、
うん、
もう最初が一番売り上げだからどんどん下がって、
うんうんうんうん、
作れば作るほど曲が否定されてる感覚になるから、もうずーっと辛い状況が、
うん、
はい、
あれなんやろね、ミュージシャンの方ってね、
はい、
漫才師でもそうだけど、絶対デビューネタより5年目のネタの方が普通面白いよね、うんうん、売れてるやつってね、
はい、
ミュージシャンの方も絶対そうで、
はい、
まあ俺素人から言えるんだけど、はい、デビュー曲よりも絶対キャリア重ねた曲の方がいいはずないけどね、うん、
そうなんですよ。だから1曲目自分のデビュー曲で出して5位だったんですよ、
うん、
で次の恋のマイレージで1位を取るんですよ、
うんうんうんうん、
でこれは僕は作詞でしか携わってなくて曲は違うからです、うん、で、うん、次に出したのが自分の主曲なんですけど、
うん、
事務所に言われたのは、お前の曲じゃ1が取れないんだって言われて、もう全否定の感じが、もうなんかもうずっとそういう、いや自分としてはもう珠玉の作品なんですよ、いろいろ経験を受けて。
わかるよ、その、もう絶対そうだと思うよ、
だからそういうのでずっと苦しかったので、ね、もう、はい、
だからミュージシャンね、改めて大変よね、芸人って気楽なところは数字にか残んないよね、
はいはいはい、
野球でいうとこの打率が、
うちはランキングが出ちゃうの
し、枚数が出るやん、
枚数、
はい、売上がね、これは酷だよね。
あと観客動員の数とかも毎回照らし合わせて、ああ規模が減ってくことを提示された時とかも、辛いんですよ。まあでもそもそも、売れた時も自分たちの力じゃないっていうのはもう自分でも重々分かってたので、もう舞い上がることだけは絶対ダメだと思って生きてきたので。
舞い上がる風には見えてるかもしれないけど、はい、やっぱあのふわふわがね。
まあそうです、
やっぱあれもうね、女性が成人式で巻く以外は、あとジェームス・ブラウンさんか、
みたいな感じだったんで。
それもでもメンバー全員がやっぱそういう気持ちだったからかな。
まあ特に僕はそうだったと思います。だからずっと口酸っぱく、なんで売れてんのに怒られんだみたいな感じになってたと思います、みんな。
ああ、怖い
メンバー。メンバーが。
ラグフェアオリジナルメンバーはね。
はい。
あなた後から来た人だから。は
い、でなんなら言葉のボキャブラリーも少ないから、アカペラを取るのか事務所に対してレコードメーカーにもアカペラを取るのか土屋の楽曲を取るのかどっちかに、選ばせたりとかしてて、
うわもう暴君、
暴君です。
もう一番、はい、なんやろうね、嫌われてた頃かな、
はい、一番いかんかったと思います、で結果アカペラをこれはもう未だに後悔してるししくじり先生レベルなんですけども、3曲目で楽器を入れるんです、楽器なしにこだわりありっていう帯でラグフェアやってるのに、急に僕の曲で行きたいっつって、これにはギター入んないと良さが出ないっつって突っ放ねて楽器入れて、そこでちょっと崩壊するんです、あれアカペラじゃないのってなって、そこら辺からずっとうまくいかずに、苦しかったなあの時は、何も分かんなかったんだろうな、
でもそれを、支えたというか唯一の救いがラジオ、
僕にとってはでも逆に言うとメンバーも本当にこんな僕を切らずにいてくれたなっていうのは、後々感謝ですけど、自分の呼吸はラジオだったと、
大吉ポッドキャストをお聞きの皆さん、突然出てきました、スタッフの阿部でございます。なんで出てきたかと申しますと、お気づきの方もいるかと思いますが、大変お話が盛り上がりまして、この後半はですね、半分に割ってですね、もう1話分作ってレオさんを、3週配信することになりましたので、続きは来週たっぷり聞いていただければと思います。あと一つ宣伝をさせていただきたいんですけれども、もしですね、音声コンテンツを、活用した広告等ご希望の方はですね、ぜひ TBS ラジオを、ご検討いただければと思います。私の公式 X のダイレクトメールでも何でも結構ですので、ご連絡いただければお話伺いに参ります。どうぞよろしくお願いします。それでは今日はこれでおしまいです。
TBS ワシントン支局の柏本照之と
和久井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。